おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
伊藤麻さん、心中者でございますが、記憶する体、これ本当にお値段以上でしたね。なんか勉強になったな。
はい、
この方は前三枚おろしで取り上げたどもる体、やっぱり喫煙で悩む人、そのことを苦にして自殺する方とかいらっしゃるんですね。そこまで深い苦悩だとは思わなかったもんで、本当に失礼いたしました。で、どもる体、その本をお書きになった伊藤さんでありますが、最後の章では喫煙で苦しむ女性も取り上げて、おられます。
はい、
ここでも興味深い当事者からの報告があるんですけども、喫煙で悩む若い娘を描いた映画が制作されたそうです。その映画を見に行こうと、自分も喫煙なんでと思ってた柳川滝さんという女性がいらっしゃるんですけども、滝さんはこの映画がやっぱり行こうかどうか迷いつつ、なんでかというとですね、喫煙の人と会ったりすると巻き込まれるんですって。他人の障害に巻き込まれてしまうそうであります。
はい、
この滝さんも必死になって喫煙と向かい合い戦う人でありましたけども、この方は自分なりにローカルルールをお決めになった。それは青春の頃に一人称で日本いっぱいあるじゃない。
はい、
私から、俺から、僕から、自分から、うん、値から、これを一つに絞ったんですって、一人称。
はい、
どもるときに、ちょっとでも迷うと、喫音がこう、始まるんで、語り出しの一人称をしっかり英語風に安定させる。それで、その喫音、どもる語り出しを抑え込もうとした、という。
うん、
そのことで、かなり楽になったらしいんですよね。
はい。
で、それを、ずっとこうやっといて、青春の頃で、知恵として様々な認証を使ってみようと逆に考えて、それで、これがまた武田好みで、武田好みって言っちゃなんですが、バッと浮かんだんですが、司馬遼太郎の坂の上の雲を読んだそうです。
はい。
で、この、どもるかもしれないという自分を消すのではなくて、その自分を見つめ直すという、そういう曲も作らなければならないということで、司馬遼太郎作品を、こう、読む。
はい。
で、読みながら思った。それは、自分の中に安定した私がいて、俺や僕、自分がいて、そこに行っても戻ってこれる私を、いつも持つ。
うん。
それができるようになった。これ柴さんの作品ですよ。
はい、
皆さんびっくりなさんね、司馬遼太郎作品を読んだら喫音がゆっくり和らいだとおっしゃる。
はあ、
文学にはこういう力もあるんですよ。
へー、
柴さんの文体の中に柳川さんに作用している何かがあると。それは柴さんの文体の中に自在に動く私がいるんですよ。だからこの人の文体ってのは引きつけるんですよね。うん、で、この方は司馬さんの文体を読みながら声に出したりもなさったんでしょうね。そうするとどんどん落ち着くんです。で、この柳川さんの考え方をもう一回言っておきますよ。私という主語をいつも持っている。で、その私という主語から大学生になったことを契機に、司馬遼太郎を学びつつ、この方は女性だと思うんですが、ある時は俺になったり、ある時は与えになったり、僕になったり、なんか様々な私を語る私に、司馬さんの文章を通してなって行けたという。
不思議だな
ぁ。これ文学にはそういう力があるんですね。はい、そこでですね。
はい。
いや、これね、どんな風にお聞きの皆さんに、ちょっと読んでみましょうか。この方が、喫音が治ったという司馬さんの、これほんのわずかですよ。一部分の文章ですけど。司馬さんはこういう文章をお書きになるんですね。これは、書棚にあった本でありますが、人間というものという、
はい、
名文集ですね。
はい。
司馬さんこんなことをおっしゃっております。歴史とは何でしょうと聞かれるとき、それは大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのです、と答えることにしている。 私には幸いこの世にたくさんの素晴らしい友人がいる。歴史の中にもいる。そこにはこの世では求めがたいほどの素晴らしい人たちがいて、私の日常を励ましたり、慰めたりしてくれるのです。うん、いい文章だと思わねえか。
はい。
なあ、もののついでだ。そしてもう一つですけどもですね、やっぱり行きましょうね。龍馬が行くの中からね。
はい。
龍馬は、人生は一条の芝居だと言うが、と、かつて言ったことがある。芝居と違う点が大きくある。芝居の役者の場合は舞台は他人が作ってくれる。生の人生は自分で自分の柄に合う舞台をコツコツ作って、その上で芝居をするのだ。他人が舞台を作ってくれやせん。どうやら龍馬がその上で芝居をすべき舞台がそろそろ出来上がりつつあるらしい。こういう文章に遭遇するとですね、ザカーッとするんですね。
でもこういう文体を読んで、それが何かこう治療に役立つ何かがあるんですね、きっとね。
人格に淀みがないというか、描く人物の主語がしっかりしているというのが、どうもこの吃音の方にはすっごく楽なんですね。
へー。
ま、文学作品とか読み物というのが、吃音のその治療に役に立つというところの面白さを今日はお話しいたしました。この続きまた明日のまな板の上で。